お話をしてくださるのはいつものように松井副所長です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
いつものように松井副所長です。
よろしくお願いいたします。
先週、はい、お伝えしましたけども、はい、全国地域安全運動ですね、今週11日の月曜日からですね、始まっております。
始まりました。
はい、はい。外出時の鍵かけとかですね、自転車駐輪時の鍵かけとかですね、はい、この運動機会にですね、防犯に対する癖づけっていうものとですね、はい、それから安全運動ですね、参加をよろしくお願いしたいと思います。20日までの10日間ですので、はい、よろしくお願いします。本日もよろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。それではまずサンダがどんな1週間だったのかご紹介ください。はい、
3つですね、はい、お伝えさせていただこうかなと思います。
はい、3つですか。はい、はい、じゃあ1つ目は何でしょう。
1つ目はですね、重傷の交通事故の発生ということでですね。
そうですか。まあ、それはちょっと気になりますね。はい、
10月の7日ですね、木曜日に夕方なんですけども、はい、午後5時頃の話ですけども、はい、市内の百合の木台のですね、信号のない交差点ですね、はい、ここで横断歩道ですね、横断していた女性ですね、はい、高齢の女性なんですけども、はい、直進中のですね、軽四乗用車が衝突してですね、横断中の女性がですね、右足を骨折するという怪我を負っております。
そうですか。はい、ちょうど見えにくい時間帯ですね。
そうですね。でもうちょっとですね、補足でお話しますとですね、はい、軽四乗用車ですね、片側2車線のですね、道路の中央寄りの方の車線ですね、はい、をまっすぐ走行していました。はい、で交差点の手前でですね、隣の左側車線ですね、はい、の車がですね、止まってたんですね。
あ、はい
はい、で、その脇をですね、すっとこう交差点内に入っていって、歩行者と衝突しているっていうような状況ですね。なんでですね、はい、交差点入るときはですね、よく周囲の状況を見てほしいっていうのと、それから道路交通法上はですね、歩行者が横断しようとしてたら止まらなければいけないんですけども、その他にもですね、交差点の横断歩道の手前でですね、車両が止まってたら、自分もですね、止まってくださいよっていうふうにこう決まってるんでですね、はい、だから今回隣を走ってた車が止まってましたということなんで、事故を起こした車もですね、同じように止まってくださいよっていうのが、
ね、
まあ道路交通法でも決まってるっていうことなんで。
でも、はい、私自身も忘れてるところもありますね。はい、あ、そうなんですね。横断歩道のところで手前で、はい、隣の車線の車が止まっていると、止まるのがもう交通法で決まってたわけですね。
はいはい、
そうなんですね。まあ、そうすることで安全確認ができるということですね。
そうですね。はい、
わかりました。はい、ありがとうございます。そうしていれば本当今回ねこんな大きな事故に、ね、ならないで済んだということで、はい、一日も早い回復ねお祈りたいです。はい、ありがとうございます。では続いて2つ目は何でしょう。
はい、2つ目露出事件の発生ということですね。はい、夏場に同じような事案の目撃情報があったんですけども、はい、しばらくなかったんですけども、10月の8日 8日ですね、日の夕方ですね、はい、6時前ぐらいの話なんですけども、はい、これも百合の木台のですね、路上でですね、車が止まってたんですけども、自動車の車内でですね、下半身を露出したですね、中年の男性がいましたよっていうような、通報がありました。で、ちょっと時間を置いて連絡をいただいてるんですけども、やっぱりこういった事案があったらですね、その場で、できればですね、110番していただくとか、まあ、速やかにですね、警察の方に通報ですね、お願いをしたいと思います。早くこう連絡をいただければ、相手方を早く 確認、ね、まあまあ、捕まえるというか、特定することができるんでですね、まあ、事案がなくてもですね、不安がですね、解消されるかなっていうところがあるんでですね、
はい、そうですね、
はい、速やかな通報をお願いしたいと思います。
は
い、
その時は110番することで、最寄りのところにこう、はい、つないでいただけるということですね。110
番していただければですね、はい、警察本部の方につながるので、すぐにこちらの三田署の方に指令が入ってきますの で、 すぐ近くにいる警察官に指令を無線で送ります。
はいはい、ということは本当速やかに、はい、もしかしたらこの場所に到達できたかもしれないですね。
はい、そうですね。はい、
分かりました。ありがとうございます。では3つ目は何でしょうか。
3つ目は窃盗事件の被疑者の逮捕ということでですね、
はい
はい、12日ですね、昨日ですね、
そうですね、昨日ですね、
はい、夜中の話なんですけども、はい、鴨の、資材置き場からですね、測量機材ですね、摂取した男ですね、現行犯逮捕しております。
そうですか。
はい、で現在ですね、全容解明ですね、受けて捜査を進め、開始したというところになります。
そうですか。はい、ということはこれ夜パトロールしてくださって見つけて、
そうですね、はい、通報があったんで速やかに現場に行って、そのまま、はい、確保できたというようなやつですね。まあまあ速やかな通報っていうのがここでもですね、はい、なります。
やっぱり大切だってことですね、通報ね。はい、ま、戸惑いもあるかもしれませんけども、はい、まずは素早い通報が大事だという事例になりました。ね、
どうしようかなっていうことは、110番しようかな、どうしようかなって迷うことはあると思うんですけど、はい、迷った時にはしていただければと思います。
そうですか。はい、分かりました。はいはい、まずはこの1週間振り返ってご紹介いただきました。はい、今日はどんなお知らせがありますか。
今日はですね、中高生とかですね、青少年の方がですね、まあ、まあ学生の方も含めてですね、スマートフォンですね、かなりの方が使用していると思いますので、
そうですね、
特にですね、青少年の方とかですね、保護者の方に知っておいてもらいたい、インターネットに潜む危険っていうところでですね、お話をさせていただきたいと思います。
はい、お願いいたします。はい、
でインターネットに潜む危険というか、特にですね、SNS にこう原因があるようなやり取りでですね、原因があるようなトラブルとか犯罪被害っていうのが増えているのでですね、
はい、
そこら辺ちょっと紹介したいと思うんですけども、はい、多くのこう青少年の方ですね、スマートフォンでこう LINE とかですね、インスタグラムとかツイッターとかいうようなこう、SNS ですね、ソーシャルネットワーキングシステムの略なんですけども、利用していると思います。で、全国的にですね、 SNS をこう通じたですね、青少年の被害が年々増加しております。で、兵庫県内でもですね、同じようにですね、被害が増加しています。
そうなんですね。
はい、で小学生、中学生、高校生、段階を経るごとにこう、スマートフォンの持っている率は高くなってくると思うんですが、SNS に起因した被害がやっぱり多いんがですね、スマートフォンを持っているものが多い高校生ということになります。
はい、
でその次が中学生というふうになります。で被害、どんな被害に遭うのってが多いのかなっていうところなんですけども、SNS でですね、家が嫌いやとかですね、家出をしたいとかいうようなものとこう見ず知らずの面識のないようなものとこうやり取りをしたりですね、はい、書き込みをしたことによってですね、言葉巧みにですね、家を連れ出されて長期間にわたり連れ回されてた、未成年者の誘拐事案とかですね、
これはニュースにもなりましたね。はい、
それからですね、SNS でやり取りをしているうちにですね、相手からこうわいせつな行為をするように言われてですね、その動画をですね、いや写真をですね、送るように言われてですね、送ってしまった児童ポルノの自画撮りの被害とかですね、っていうものがあります。でその他ですね、 SNS でですね、こうグループトークですね、
はい、
で、こうやり取りしているうちに、内容がエスカレートしてきてですね、同級生のこう中傷とかですね、悪口を書き込んでしまったっていうことでですね、翌日にはクラス全体に広がってしまいましたよっていうことで、いじめとかですね、不登校の原因につながったっていうようなトラブルもあります。でまた逆にですね、今度犯罪行為ですね、っていう面で見てみると SNS でこう勧められて大麻を購入したとかいうような大麻の事案とか薬物事案とかですね、それから簡単にですね高額のバイト代が手に入るっていうようなことで誘われてですね、特殊詐欺で振り込め詐欺ですね、受け子として、加担したっていうような犯罪を犯してしまうようなケースもあります。
そうなんですね、はい、入り口は全部この SNS ですね、
はいはい、でそういったものをどうして防いでいったらいいのかなっていうとこなんですけども、
ぜひ教えてください、
はい、で子どもさんの話になってくることが大半かなと思うんでですね、はい、やっぱり一つ目はですね、お父さんお母さん保護者ですね、はい、の方にも知っておいてほしいなっていうことですね、はい、よく言われている3つのポイントということでですね、はい、したいんですけども、まあ、子どもさんにせがまれてですねスマートフォン買うっていうのはよくあることやと思うんですけども、で買い与えたけどもその後にですね使い方とかですね、をもう子ども任せにしていると使い方を誤って大変なことになってきます、
はい、
で、一つ目がですね、子どものネット利用にですね関心持ってくださいよということですね、はい、で子どもたちはすぐにスマートフォンの使い方を覚えて、ネットをバンバンとやります、
はい、
で、保護者の方もですね、ネットのことはわからないって、言うんじゃなくてですね、無関心にならずにですね、子どもさんがですねスマートフォンどんな使い方しているのかなっていうことをよく知っておいていただきたいなと思います、で、放置してしまうとですね、誤った使い方をしてですね子どもさんがですね将来にわたり辛い思いをするケースにつながるということもあります、で2つ目がですね、子どもさんと一緒にネットのですね利用のルールを考えてくださいよっていうことですね、で小学校、中学校、高校とこう子どもさんも成長してくるんでですね、その成長年齢とですねそれから周囲の環境、交友関係いろいろあると思うんですけども、そういったところでですね、段階的にですね時間とかですねそれから中に入れるアプリとかですね、そういったものをこういろいろこう話をしてですねルールを考えてほしいなと思います、で3つ目がですね、子どもさんのスマートフォンにですねフィルタリングを設定してくださいよっていうことで、きっと子どもさんにスマートフォン買った時にですねフィルタリングのアプリなんかは入ってるのかなと思うんですけども、事件に巻き込まれてこう被害者になった子どもさんの9割はですね、設定してなかったというような状態があります。
で
フィルタリングを設定したらですね、きっと自由にですね子どもさんも使い方が使えなくなるんでですね、外してくれとかそういったことをこうせがまれると思うんですけども、それを含めてですね2つ目に話したネットのルールですね、
そうですね、
いうことですね、
はい、
で、フィルタリングもその中に入れてですね、一緒に設定をしておいていただきたいなと思います。で、私もですね、子供にですね、小学校中学校は持たせてなかったんですけども、高校生になってですね、スマートフォンは持たせたんですが、フィルタリングは設定してですね、それにプラスしてですね、こう無料 Google の無料アプリでファミリーリンクとかいうのもあるんでですね、そういったものをこう入れてですね、1日どれくらい使えたのかなとかですね、使ってるのかなとか、今どこにいるのかなって位置情報も分かるんでですね、そういった使い方をですね、 購入するした時にですね、子供に渡す前に設定してパスワードかけて渡したりしてましたね。
ああ、そうなんですね、はい、
なんでやっぱりそういったところをちょっとこう子供とよく話をしてですね、設定をして使い方をルールを作ってやりあげたらなと思います。それからもう一つはですね、保護者ではなくて今度子どもさんのですね、
意識づ
けっていうところでですね、まあ犯罪のこう被害者ですね、だけではなく加害者にもならないようにっていうことでですね、SNS ですね、まあ、世界中の人と知り合うことができるんでですね、そういったものからですね、誘われてもですね、絶対に会わないということですね、
はい、
それから2つ目がですね、先ほど事例でお話をしましたけど、SNS でこう知り合ったものにですね、自分の裸とかですね、こう見られたくない画像をですね、要求されてもですね、送らないっていうことですね。はい、
多分その前段階で例えばお顔の写真送ってほしいとか言って、はい、やり取りして、それで次にエスカレートした時に写真みんなにばらまくよとかっていうことになって、こうなってしまうんでしょうね。
そうですよね。そうなんですね。できっと SNS でやり取りしている相手もですね、これが僕だよっていう顔写真を送ってくると思うんですけど、それからわいせつなこう裸の写真とか送ってきて同じようにっていうふうになってくると思うんですけど、きっとそれはネット上にあふれているやつを、勝手に、取り込んで送ってると思うんで、
そうなんですね。で、
年齢面識がないので、
そうですね、
分からないっていうところがあるので、はい、なんで、全然面識のない人から要求されたことにですね、
そうですね、
はい、応じる必要はないよっていうことですね、
会ったこともない人だっていうのを、はい、すごくこう保護者の方はご本人にも伝えるし、はい、ご本人もそう意識したいですね、
はい、
そうですね、はい、
で、見られたくない画像をですね、もう一旦ですね、相手に送ったりしてしまえばですね、インターネット上で拡散してしまいます。で、インターネット上でこう拡散すればですね、もう完全に削除することができないので、
そうですね、
ずっとネットの中で、残ってしまうということなんでですね、そういったこともこう子どもさんに言ってあげてほしいなと思います。
そうですね、
はい、で画像とか動画以外もですね、インターネットに書き込みをしたりということをしてしまえばですね、完全に削除することは難しいし、
はい、
それから世界中の人が見てるんだよっていうことですね、そういったこともですね、子どもさん自身にですね、意識づけをしてですね、安易なことをしないようにっていうことでですね、教えてあげていただきたいと思います。
そうですね、はい、本当スマートフォンは世界につながる魔法の箱ですので、はい、ご本人たちは興味本位でしたことがもうどんどんと広がるってことはイメージできてないかもしれませんからね、
はい、そうですね、はい、
わかりました、ありがとうございます、
はい、
では最後にまとめていただけますか。
はい、本日はこうインターネットにですね、潜む危険っていうことでお話をしました。で、兵庫県ですね、県が実施したアンケートによると、小中高生いずれも面識のない人とこう SNS でやり取りしてるとかですね、実際に会ったことがあると回答した学生生徒の方がたくさんいます。
たくさんいらっしゃるんですね、はい
はい、スマートフォンは子どもも大人もですね、もう生活に欠かすことのできない便利な情報ツールと、なっていますけども、その使い方によっては危険なツールとなるのでですね、周りの大人人が関心を持ってですね、子どもたちを被害犯罪から守る必要があります。子どもたちの未来のためによろしくお願いします。
ありがとうございました、はい、そしてまたこの1週間よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。失礼します。
失礼いたします。お話をいただきましたのはこの時間おなじみの三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。